ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも月のおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となり人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神に泣いても神より上になるとは思うな。人間がいつの時代にあっても幸福になることのために、これ永遠不滅の真理が誰にもわかるように平易な言葉で説かれています。まずは自分自身がおかげを受けねばなりません。同病愛哀れむの心に泣いて、心から心に伝わっていくのが楽しみになるほどの信心がありがたいのであります。なるほど、神にもなれよう、神へのお礼にもなるだろうと合点が行きます。自分が話して自分が助けたという心は神より上になる心です。自分が話して自分が助けたという心は神より上になる心です。と、自分が話したというのではなく、神様からお話をさせてもらった、させていただいた、あるいは話をさせられた。それで人様が助かられた。というようになるとありがたいものですね。私が学院に行かせていただき、夏休みに帰らせていただいたときに、あの時は4人でしたか、学院に行かせていただきました。それで初代親先生のもとにご挨拶に行きましたときに、まあただいま夏休みで帰らせていただきましたとですね。その時に何の話かふとお道の教師として人が助かるお役に立たなくてはいけないよというようにご理解くださいました。よく、まあ、取り次ぎ者というと、人を助けるのだというような、まあ、意識を持ちますね。お道の役に立つ。人を助ける。そうではなく、人を助けるというのではない。人が助かるのだと。まあ、自分が助けるということではなく、その、何かしら人が助かる。おのずからそこに、例えば、触れ合う人々、その人たちが、こちらが助けよう。あの人を助ける。この人を助ける。というのではなく、おのずからそこに、例えば、周囲にいる人たち、周りの人たち、その人たち、人が助かっていく。そういう働きのできれる取り次ぎ者に、ならなければいけないよというようなお話をしてくださいました。人を助けるのではない、人が助かっていくのだと、そういう取り次ぎ者だというお話をいただきました。その人が助かっていく、そういう何というのでしょうかね。やはり、ご神徳をいただかねばならない、ということですけれども。そのご神徳ということについて、ご神徳は、車のお知らせをいただいたりいたしますと、車のお知らせは、神様のご神徳のことだと、教えていただきます。その、初めて、新車に、まあ、 乗らせていただき、ここ数十年ですね。ここ数十年、自分、私どもで車を、新車を購入するということは、ありませんでした。まあ、教会の車に乗せていただいたり、購入させていただくのは中古車であったりでしたけれども、ですからほとんどその車についているマニュアルというものを目にしたことも読んだこともありませんでした。ほとんど中古車にはマニュアルとかはもうありませんからね。それで初めてその新車のマニュアルを読ませていただきながら、私の今までの常識観念、間違った常識観念というものをつくづくと実感させられました。それは今まで私は自動車はまあ3000キロ走、または3ヶ月でオイルチェンジを、エンジンオイルを交換するというふうに聞いておりましたけれども、まあそして最近の車、性能も、オイルも、性能も良くなったから、今はもう、6000キロ、半年、どうかしたら、1万キロ、1年、で、交換すればいいと。昔みたいに、3000キロの3ヶ月、というようなことは、言わなくて、今はもう、どうかしたら1万キロの1年だと、あるいは6000キロの半年でいいと、それくらいのまあ回数変えていけば十分よく動くというようなことを聞いておりましたから、そうなのかと思っておりました。ところがマニュアルをよく読んでみますと、普通に使う分にはそれでいいらしいのですね。しかし、我が家の場合は、まあ、通勤、通学というようなことにも使いませんから、せいぜい月例祭のお供え物を買わせていただくとか、そういう程度ですから、まあ、近くにほんのちょっと、お店に買い物に行かせていただくという、まあ、ある意味使い走り程度ということでしょうかね。ですから、まあ、一年間に、実は昨年なんかも、一年間に3000キロも行きませんでした。もう古い車でもありましたから、まあ、3000マイル、3000キロ、まあ、キロにしましょうか。3000キロにもなかなか行かないからといって、エンジンを、オイルを変えずにいましたら、3000キロになったら変えようと。まあ1年かかっても3000キロなりませんでしたから、まあ1年経ったから変えなくちゃいけないだろうと思って変えさせていただいたことでしたけれども、ところがその新車のマニュアルを見ていますと、まあ、私としてはあんまり走らないから変えなくてもよかろう、いわばあんまり走らないのだからオイルが汚れることもなかろうという感覚だったのですね。ところがその新車マニュアルを見てみますと、普通に走る人、通勤に使ったり通学に使ったり、まあ毎日よく、割とよく使う人、そういう人は、半年に一回であったり、一年で一回だったり、いわば、それでいいというわけですね。ところがあんまり車を使わない人、それこそ近くのお店に買い物に行って、それで終わりだと、長距離も乗らない、というような人は、なんと昔通り3000キロ3ヶ月に一遍オイルチェンジをしてくださいと。あまり車に乗らない人は頻繁にオイルチェンジをしてください。 というのですね。よく車を使う人、よく乗る人は、あまり頻繁にオイルチェンジをしなくていいです。というのです。まあ、そのわけがいろいろ、まあインターネットで調べましたら書いてあり、わかりましたけれども、わあ、これは神様が何を教えてくださっておられるのだろうか、どういうことだろうか、と思わせていただきました。これは、なるべく車をよく使う方が長く持つと。ちょい乗り程度で終わり、また一週間に一遍とか、買い物に行くときだけに使う、といったような、そういう使い方、あまり車を使わない。まあどちらかというと、駐車場に止めとくことの方が多い。というような使い方では、車も、まあ、傷みが早い。エンジンも傷む。ということなのですね。あまり使わない方が長持ちするような感じですけれども、それとは全く逆だったのです。程よく使った方が長く持つ。いわば、使えば使うほど長く持つ。とでも言うのでしょうかね。まあ、年が経って劣化していく部品はダメですけれども、エンジン自体の機能としては、よく使えばよく使うほどよく持つということなのですね。使わなければ使わないほどエンジンの痛みがひどいということなんです。車ですからね。あ、これはご神徳のことだな。ご神徳も、それこそ、ご神徳をいただいた。ご神徳の中に生かされているのだな。と思う。その、いただいたご神徳を、使えば使うほど良いのだと。使わずに、まあ、いただいたご神徳を溜め込んでおく。とでも言うのでしょうかね。溜め込んでおけば、まあ、錆びてしまうぞと。いうことでしょうかね。お金も、お金を貯めて、通帳の数字が増える。お財布の中に、たくさんお金が貯まった。というだけでは、意味がないわけですね。その、お財布に貯まったお金を、使って初めて、お金としての値打ちが出てくるわけです。それは何のために使うのか。それこそ、世のため、人のために、貯めたお金を使って初めて、お役に立つわけですね。私どもがもしいただいたとするならば、そのいただいておるご神徳、それを、いただいたというだけでは、意義がないわけです。それを、世のため、人のために使って初めて意義がある。まあ、ご神徳の値打ちが出てくる。ということではないでしょうかね。車は飾っとくだけでは、むしろ早く錆びついてしまう。使えば使うほど調子がいいものだと。ご神徳もまた、ただいただいたというだけで、飾っておくだけでは値打ちはないのだと。ご神徳は使えば使うほど値打ちが出てくるもの、調子が良くなるものだと。それはどういうことでしょうかね。やはり、世のため、人のため、それこそ人が助かられることのために、そのご神徳を使わせていただく そういうあり方にならなければならない。神様がその師匠からいただいている、師匠のご神徳、それを使ってくれよと。人が助かるため、世のため、人のために役に立つためにそのご神徳を使ってくれよと神様が言っておられるような感じがいたしますね。自分のことのためだけに取っておくのではない、飾っておくのではない、そのご神徳を使って初めて神様も喜んでくださるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。